さっきはそのいろんな電気製品が壊れたらどうするかと。でもなんか修理してくれるのとかありますか？アバナシャンペーンでなんか持っていったら直してくれるとかあるんかな。壊れたらどうするんやろ。
それが意外と難しいかもしれないですね。まあ、大きい家電品は修理に来てもらう方が多いかもしれませんが、
うん、
どうだろう、まあ、賃貸だと結局その大家さんのものなので大家さんが手配した人が修理に来てって感じだったので、うん、その辺実は詳しく分かってるわけではないですが、
うん、今度さとみさんとかに聞いてみましょう。こう壊れた時どういうところに連絡をするのか。私もその 近所に電気屋さんがあったから相談できたけど、オンラインでいつも買ってるようなものをどう修理をしたらいいか分からへん時、まあオンラインでそれこそ聞くとかっていうのはあるかもしれないけど、あと3月4月って私がいた時は結構ガレージセールとか家の前でもう引っ越す時に学生さんとかでもなんか服とか売ってたり靴とか、人の履いた靴また買おうかな、どうやろうとか思ったりしながら、結構でもお天気の日はそういったガレージセールとか道での売ってたりとかありましたけど、あれもなんか日本ではあんまり見ない光景だなと思って、そういう季節じゃないですか今。ガレージセールとか行かれたりしますか？
そうですね、シャンペーンアバナに住んでた時は結構見て回ったりしたこともありましたけど、やっぱり引っ越すたびにちまちまこまごまとした家具とかちまちましたものは揃えないといけないので、まあ見て回ってたことはありました。まああんまりシャンペーンアバナ冬の間は難しいので、ちょっと暖かくなってきて、うん、あとまあ多分日本だと年末に大掃除とか言いますけど、割と英語圏だとスプリングクリーニングとか言いますかね、春に向けて大掃除をして、うん、でまあ、引っ越しはしないけど出てきたいらないものをガレージセールとかヤードセールとかやろうっていうような感じになるのが、このちょうどちょっと暖かくなってくる時期かなという気がするので、そういう意味でも4月5月とかが多いのかもしれませんが、うん、
ヤードセール、そうそうそう、ヤードセールで面白いなと思ったのは、割と近所の人が一緒にやってたりとかするんですよね、その一角とかで。でなんかアマナチャンペーンとかの近所付き合いあんまりないのかなとか思ったりするけど、場所によってはそういうストリートで一緒にヤードセールやってて、行ったらなんかたまたま通ったらまとめて見れるみたいなで、っていうそういうのもなんか面白いなと思ったし、ガレージセールとかも結構いろんな細かいもの確かに売ってたりしますよね、うん、服は結構多かったけど家具もちょっとあったりしますよね、うん、
そうですね、まあなかなか処分しづらいもの、まだ着れる服とか、まだ使える家具、
うん、
まだ使えるけどうちではいらなくなった家具とか、まあ、子供のおもちゃとか、
うん、
あまり食器とか、
あ食器もあ
った、うん、そういうの結構出てますよね、うん、
食器とかもね結構ちょこっと変えたりして、ある意味便利だなって思いましたけど、でも引っ越しいらなくなった割と大きめの家具みたいなものとか、ソファーとかそういうもの持っていかないものをは結構どうしてたりします？
まあ、そうですね、うん、一つにはシャンペーンアバナだと、まあ、結構引っ越しが頻繁に起きるからっていうのもありますが、サルベーションアーミーとかハビタットフォーヒューマニティとか、そういう慈善団体がやってるウェアハウスがあります、うん、でそういうところでこう引き取ってくれますね。場所によっては、うん、事前に手配しておけばピックアップに来てくれるところもあったりもしますし、
うん、
あともうどうしても再利用とかが難しいボロボロになったものとかは、まあ、お金払えばその引き取りに、やっぱりトラックで引き取りに来てくれる業者っていうのが、うん、アメリカの場合は割とどこでもあるかなっていう気はしますが、
うん、なんか服とかだったらなんかそういうセカンドハンドの売ってるものの建物の横にも 勝手に入れるみたいな、そういうなんか大きなボックスみたいなのがあったりしたような記憶があるんですか。
あ、そうですね、服とかあと本もかな、そういったものに関してはドネーションボックスっていうのがあって、うん、そこに入れられるようになってたりもしますね、うん、
なんか大量生産使い捨てみたいな、こうそういうイメージがあったけど、実際にアバナシャンペンに住んでる時は割とそうリユースのなんか仕組みだったり、それを商売にしていたりとか、ビジネスにしていたりとか、なんか単に使ったら捨てるではない仕組みがあるなっていうような印象は受けたんですけど、日本の方がなんか身近にあのいろんなあの廃品回収とかはあるけれど、身近にそういう服とかっていうののリユースっていうのはそんなになんか地域に根付いてるっていう印象はないけれど、どうでしょうか。今はだいぶ変わってきましたけどね、セカンドハンドのお服とかも、うん、
そうですね、あのそうですね、割とあのセカンドハンドのものを扱う全国的なチェーンとかも出てきて、割とこうそういう中古品あの活用するっていう人も増えてきたんじゃないかなとは思いますが、
うん、またまたきっとあの蘇さんも、あの前週お話してくださった蘇さんもこれから車を買って引っ越しっていうふうに話されていましたけども、そもそもその引っ越しのためにを自分でするっていうことが日本ではかなり少ないような気がするので、ルータさん経験あります？引っ越し結構あの頻繁にされたりしてますけど、自分で引っ越されたことあります？
日本ではだいたい引っ越し屋さんを使ってますね。まあやっぱりあの家具を運ぶからっていうのもあるし、まあ、あと引っ越しのためのトラックとかもそこまで手軽に借りれるものではないというか、まあ、レンタカー屋さん探せばあの全然あるといえばあるんですけど、あとまあシャンペンアバナに住んでた時はやっぱりあの周りに大学院生大学生の友達がいるので、でまあ、あの暇ではないけどこう引っ越しするから手伝ってって言えば半日とか1日ぐらいはみんな来てくれる感じだったのが、まあそういう感じの人付き合いでもなくなるのでっていうのもあるかもしれないですが、
あ、私もなんか手伝いに行ったことがある、そういうので結構そういうので声かけをしたり、でも引っ越しで車を買ったらでも運ぶなんか車は別につけるんですか、車両みたいなものは。自分の買った車で全部詰められへんと思うんですけど、
その辺はあの荷物の量によりますね。一応アメリカだと、うん、あの乗用車の後ろにつけて引っ張れるあのトレーラー、ちっちゃい
トレーラー
みたいなのも、うん、あの引っ越しのトラック貸してるようなお店で借りることができる時もあります、うん、ただまあ、 あの荷物が少なければもう頑張って車に詰め込んで行くっていうのもあるかもしれないですね。あの先週あの僕もそのシャンペンアバナからカリフォルニアまで車で走っていったことがあるって話をしましたが、その時はもう本当に荷物を減らして少なかったので、カリフォルニアの方に移る分はもう車に全部詰め込んで、
箱送ったりは全然せずに、
送ったりもしないで車に詰めるだけ積んでいきましたね。
あ、じゃあかなり処分しないといけないですね、いらないものを。逆に言うと、うん、
そういう時はそうなりますね。ただまあ、 あのその時はあの僕はセントルイスにいたので、セントルイスの方に持っていけるものは持ってってみたいな感じで減らしました。
うん、で、その後ろにトレーラーみたいなのつける場合、行った先で戻さないといけないじゃないですか。どうしたらいいんですか。
それはあの引っ越しトラックとかも一緒で、引っ越しトラックの全国のチェーンの場合は、うん、もう乗り捨てじゃないですけど目的地の側で返せばいいっていう、そういう仕組みがあるので、あの、うん、それはトラック借りた場合も同じですよね。わざわざ乗って帰ってきて返すのって大変なので、うん、まあそれはそういうような仕組みになってます。
ああ、じゃあ場合によっては車持ってなくても免許持ってたら、そのトラックを自分で借りて行って 乗り捨てじゃないですけど、そこで契約終わりみたいな形で引っ越しを返す、その場所で返すなるほど。でもいずれにしろ大事業ですね。あの自分のものを全部整理をして、場合によってはリユースで使えるようにしてということで、そういう季節が始まっているのかなと思います。